月第2週目の水曜日のこの時間、備えて安心をお送りしております。さまざまな災害に対する備えについてのお話、防災士の辻川実さんに伺っております。辻川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、本当にあの寒さが厳しい日が続いてますね。
釧路でも24度でしたっけ。
ああ、そこまで下がったんですか。
22度か。
あ、でも場所によってはね、あの釧路でもね。
そうなんですよ、僕の家は鶴野なんでね、はい、この辺でアメダスで測った温度よりも寒いんですよ。
寒いですよね。
そうなんです。
いやー、本当この寒さに結構参ったって方も多いと思うんですけども、
まあ、あの史上最強と言われてますけれどもね、はい、まあ、本当ここ数日、はい、あの厳しい状況、はい、で9日の土曜日の朝にはね、はい、十勝の陸別で氷点下31度、
はい、
でよく聞くと陸別町のツイッターでですね、
はい、
なんと小都市別っていうところで40度を超えていると。
あ、そうなんですか。
そんなツイートがありまして、
場所によってはもっと下がってた、
もっと冷えてると、
うわ、
びっくりですよね。
びっくりですね。
まあ、阿寒湖畔とかね、あの辺でも30度超えたっていうこと
なん
で
ね、
まあ本当に激しい冷え込みだったんでしょう、はい、でもここ数年ってあんまりこの氷点下30度っていう声をあまり聞く機会が ねなかったかなと思ってます、うん、まあ時に本格的な寒さということでね、うん、まあ冬の北海道を楽しむというか体感するのにはちょうど良かったのかな、
そうですね、
そんな気もします、はい、で2月に入ってね、まあ最初の週末は釧路冬祭り、
はい、
それからね、この週末もね、近郊でいろんなところで、
はい、そうですね、
佐藤さんも鶴居村にね、いらっしゃいましたけど、
はい、
まあ、盛りだくさんだったということでね、はい、まあ、皆さん寒い寒いと言って閉じこもってる方いませんかね、うん、まあ、どんどん外出てね、はい、この時期ならではの楽しみをね、しっかりと楽しんでいただきたいなと思いますね、
う
ん、
はい、でもね、やっぱりあの皆さんこう去年のやっぱり体験があるので、
うん、
こんな寒い時に停電になったらどうしようとか
そうなんですよ、
ちょっとよぎったりとか、私なんかもするんですよね。
やっぱり言われますよね、
うん、
でまた起きるんじゃないか、
はい、
ね、いう話もあります、うん、まあ、あのブラックアウトも含めて、はい、まあ、災害というのはいつ起きてもおかしくない、
ね、
今12時台の最後にも触れてましたけどね、
はい、
まあ、本当に釧路では1月に震度6という大地震を、ね、経験していますし、はい、まあ、さらにそれよりも大規模な災害になってしまった場合、うん、真冬でも避難行動をすぐ起こさなきゃいけないということになるかと思います、
はい、
でどうしてもね、避難訓練ってあの暖かい時期にやっちゃいがちですね。
まあ、そうですね、なんとなく ね
準備する方も大変だとかね、
はい、
ありますけれども、
ええ、
まあ、でもこの時期だからこそ本当は避難所へ向けた避難訓練と避難所の運営訓練をこれをやっておくことっていうのがとっても必要なんですね、
はい、
で先日白糠町で、
はいはい、
真冬の夜にですね、津波が来たぞという想定で避難訓練をしました、
はい、
で沿岸部の住民の方を中心にね、避難場所へ移動しましてね、発電機で明かりを起こして、
はい、
でその中で過ごすと、であとはドゥーハグもやったみたいなんですけどね、
はい、
まあ、そういったことをしたようですが、
うん、
今お話しあった通り胆振東部地震のね、
はい、
ブラックアウト、うん、ね、あの時の経験をね考えると、
うん、
いや、あの時はまだ暖かい時でね、
そうですね、
よかったと言っちゃ語弊がありますが、ね、最小限で被害は済んだと思います、はい、
そうですね、
もし今起きたらどうするんだという視点、
はい、
これもやっぱりこれからの訓練には入れていかなきゃいけないなと思うんです、
はい、
ただ訓練というとね大変なんで、
ま
ずはご家庭とか、あるいはグループ、
ね、
職場でもいいです、
はい、
そういう小さい単位での訓練、これを提案したいなと思うんですね。
なるほど、ちょっと試しにやってみようぐらいの感覚でってことなんですけども、
試してみようっていうね、
試してみよう、これどんな内容でやったらいいですか。
でまず手っ取り早いのはですね、電気やガス水道というライフラインが使えないっていう想定を勝手にしてしまうということですね、
はい、
まあ、これは比較的簡単にできると思うんです、
はい、
何冬にストーブ止めるなんて簡単じゃないよと怒られちゃうかもしれないですけども、
まあまあまあ、
うん、まあまあね、はい、本当に災害が来たら止まっちゃいますから。
そうですね、
ね、ブレーカー落とすって人いるんですけど、ブレーカーは落とさない方がいいですね。
あ、そうです、
ただコンセントを抜くだけにしておいてください。
大丈夫ですね、はい、それだけで、
それだけで大丈夫です、
はい、
でまあ、ストーブとかを、ね、たくさん使うこの季節、
はい、
まあ、停電をした時の想定がどうなるんだろう、実際にね、で止めてしまって寒さを経験する、
どれぐらいまで下がるのか、
下がるのか
っていう、
我が家はどのぐらいまで冷えるのか、
はい、
ね、この寒さの中1日家を空けて1度、
うん、
家に帰ったら 家の中の温度計ですよ、
はい、
1度、
はい、
凍っちゃうよっていうぐらい寒かった、
そうです ね
本当にそうなるんです、うん、それを経験するいい機会なんじゃないかな。じゃあその中でじゃあいかに暖を取るか、どういうふうにしてね、はい、暖を取るんだろうとか、まあそういう方法、あともう一つ、暗いですから、はい、懐中電灯、ランタン、こういうものを使ってね、はい、どれぐらい明るいを取れるんだろうかということ、うんうん、
はい、
あとはテレビ見れなくなりますから、
はい、
まあ、ラジオ聞いてればそれでいいんですけどね、でもラジオも電気、電気を取ってる方ですとね、はい、聞こえなくなっちゃいます。
そうですね、
電池式のラジオでどう情報を集めるか、
はい、
ね、そういうことが経験できるんじゃないかな、
はい、
いかに自分たちが電気に頼ってるかっていうこともよくわかる、う
ん、なるほど、
ね、いい機会だと思います、
はい、
それから外に出て、
はい、
煮炊きをする、
お
チャレンジャーですね、
この寒い時期に。
私たまにやるんです。
やるんですか、冬でも。
氷点下、氷点下7度の外で炭を起こしてサンマ焼いたりね。
あ、でもね、この間まで冬釧路サチロバで、ね、
そういうのもありました、
ね、ましたけども、ね、
あれはテントの中ですけどね
そうですね、
はいはい、まあまあ、外でですね、はい、実際に炭を起こしたり、はい、あるいは、カセットコンロでね、
はい、
ご飯を炊いてみる。
カセットコンロは外の寒さの中で動くんだろうかってちょっと疑問があります。
ですよね、
ええ、
動くんです。
動くんですか、
ね、あとはね、風なんですね、
あ、
ええ、ただあんまりにもボンベがもともとカンカンに冷えてしまってる、
はい、
そういう時はちょっと火力が落ちて、
あ、
火が起きなかったりっていうことも実際にあります、
はい、
うん、でもボンベがある程度温まってる状態、
ええ、
であれば火がつきますので。
あ、そうですか、
はい、ただ風が吹くとね、
はい、
消えちゃうでしょ
う。そうですね、
いや、なかなか大変だなって思うと思うんですよ、
ですね、
それもまさしく経験なんです。
なるほど、
サバイバルですよね。
そうですね、
うん、
ああ、そっか、じゃあやっぱりね、うん、風には弱いから、じゃあ炭用意してこうかってことになるかもしれない。気づきになるかもしれない。
炭はね、多少風が強いとき、あまり火を起こすときは危ないですけど、うん、炭さえ起きていれば、
はい、
うん、安全に使えますから、
で
そういうときにですね、じゃあそれで何が焼けるんだろう、うん、
はい、
ね、炭の上でご飯炊けるのかなとか、ね、いろんなことを試せると思うんですよ。
そうですね、
ちょっと実験的にやってみようぐらいでね、
はい、
いいんじゃないかな、楽しみながらという ね、
ね、まあ、無理して夜やる必要なくて、
もちろんもちろん昼で全然構わないです。
明るいところで外でやってみるっていうのはちょっと実験的にね。
そうですね、周りの目はちょっと怖いかもしれませんが
どうしたんだろうみたいな、ね、
はい、
ところあるかもしれないですけど、ちょっと訓練してんだみたいな感じでね、
そうそうそう、ちょっとね、お試しですよぐらい、ね、
そうなんです、
一緒にやんないぐらい
で、ね、いいんじゃないでしょうかね、はい、屋外でちょっと煮炊きをする体験、うん、
はい、
どうですかと、
はい、そういうことですね、
はい、
あとはやはり実際の体験ももう一つ、
はい、
災害用伝言板、
はい、
ね、もう今年は口酸っぱくお知らせしてますね、辻川があんまりこういうこと言うと災害が来るってこの間言われたんです。
そうですか、
それはないと思いますけど、災害用伝言板、本当に使い方を知っておくと、はい、いざという時に安心ですよね、
はい、ですね、
で、まあ、電話をかけて安否を確認しようとしても相手に電話がつながらない、
うん、
そりゃそうです、みんないっぺんに電話をかけちゃう、
はい、
でそういう時に、じゃあ私無事ですよ、私どこにいますよっていう情報を載せておくのが災害用伝言板ですね、
はい
はい、これは普段は使えません、
はい、
で災害が発生した時だけ立ち上がるんですが、それだと訓練にならないので、
うん、
年間何日か、
はい、
実際に体験できる日が用意されています、
はい、
でまず毎月1日と15日、
はい、
ですから2日後かな、
そうです ね
金曜日、
はいはい、
この日ですね、うん、あとは正月の三が日、
うん、
あと9月の、防災週間、
はい、
あと1月防災とボランティア週間といった時に、はい、実際にそのシステムが稼働します、
はい、
でそういう時にですね、実際吹き込んでみたり、あるいはインターネット、スマホとかを使って今無事です入れてみて、後でもう一回自分で試してみて、
はい、
うん、聞いてみるということを ね、やってみてください、うん、
はい、
一回やっただけだとなかなかね覚えられないんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
これでどの番号に登録するかってい
うのを、ね、それも大事ですよね、
共有してないと、
うん、例えば普段携帯電話を中心に生活している方であれば、はい、携帯電話の番号の方が確実ですね、はいはい、
そうですね、
あとはもう携帯電話じゃなくても固定電話ばっかり使ってるんだとか、うん、家族全体の安否を親戚に伝えたいときは固定電話の番号とか、
はい、
ちょっと使い分けるっていう方法もあるかなと思います、うん、
はい、
ただおそらく今大半の方は携帯電話をお持ちの方が多いと思いますので、
そうですね、
うん、そういう携帯電話の番号で登録するといいですね、
はい、
であとキャリアが違ったりだと、携帯電話の会社、ね、
はい、
が違ったりとか、うん、NTT 東日本西日本と分かれてるんですけど、
はい、
じゃあ全部に入れなきゃいけないかっ と思うんですが、一箇所入れるだけで全部情報が共有されるんです、
はい、
そういうことも実際ね試せるんじゃないかなと思うので、なるほど、
はい、そうですね、
やってみてください、
はい、まあ、固定電話からでも携帯電話からでも、
171、
はい、ね、伝言板使えますよ、はい、ということですね、
はい、
はい、ということで、まあ、実際体験してみてくださいねって話なんですけども、まあ、訓練っていうとね、なんかこう町内会単位でとかね、なんかこうやっぱり大掛かりにちょっとこう考えがちですけども、
そうですね、
考えると割とね、
うん、割と簡単にできるんじゃないかなと、
やりやすそうですね、
で、まあ、1月にはね、防災ワークショップで実際に坂の上会館をお借りしてね、はい、60名の方に来ていただいて、
はい、
いやすごかったなと思って ね、うん、熱気ムンムンでね、はい、ストーブいらなかったぐらい、
ね、そうですね、
でもああいう60人単位はちょっと大きいですけど、例えば30人とか20人、
はい、
全然その人数でもね、うん、自分たちがどう行動するんだっていうことを経験するのが訓練なので、うんうん、難しく考えないでほしいんです、
うんうん、
ちょっとしたね、さっき言った災害用伝言板、みんなでちょっと実験しようよ、
はい、
これも立派な訓練だと思います、
はい、
ね、何度も何度もやってみてほしいんですよね、
はい、
でもしもの時に、うん、じゃあどこに避難をするんだろうとかね、うん、家族はどこで集合するとかね、いろいろルールを決めておく、はい、さっき携帯電話の番号とか
ね、
番号どうするっていうのと一緒で、
はい、
決め事をしっかり普段落ち着いてる時に作ってしまいましょう、はい、ということも重要ですね、
はい、
で自分家の避難場所どこですか、あ、ね、できるだけ複数の避難場所を選びましょうね、はい、ということは何度もお話ししてます、
はい、
で実際にカレンダーの裏を使って自分で地図を書いてみてね、
はい、
頭上避難訓練なんて簡単にできますんで、
はい、
じゃあこう避難をしよう、まずイメージを作る、で、うん、その後に実際に自分たちで歩いてみる、
はい、
っていうこと、うん、これをやっぱり必ずやってください、
はい、
実際に災害が起きた時っていうのは普段のかかる時間の 1.5 倍から2倍はかかるんです、
うん、これなんでかかるかっていうと、やっぱりあれなんですか、例えば地震だとかで物が、
はい、
倒れてたりだとか、
そうですよね、釧路はあまりないですけど、ブロック塀がある地域だとブロック塀が倒れたりとか、看板が落ちてしまったり、電柱が倒れたり、簡単に通れない状態になっちゃうと、迂回をしなきゃいけない、
はい、
でやってるうちにどんどんどんどんみんな逃げるんで人も増える、で混乱する中ですから、
はい、
10分が15分になり20分になり、うん、これはね覚悟をしなきゃいけない、
なるほど、
はい、なのでやっぱりね、その地域地域でやってほしいですよね、訓練必ずね、
はい、
去年は釧路は1月に、津波避難訓練ということで、
はい、
中鶴の地区でね、市の防災訓練をやったんですよ、
はい、
で今年は水害を、ね、重点的にやってらっしゃるんで、今年はちょっと冬の訓練なかったんですけど、
うん、
市の訓練がないからって言ってじゃあやなくていいかじゃなくって、うん、地域でもうできれば町内会単位を本当にやってほしいんですよね、でやはり歩いてみる、
はい、
で中には車椅子の方もいます、
はい、
あとは耳の聞こえない方も目の見えない方もいるかもしれません、
うん、
でそういう人たちをいかにね安全に誘導するかとか、うん、
はい、
やっぱりそれは経験しないとわからないんでね、
あ、そうですね、うん、単位が割と小さい方が、
うん、そうなんです、
やりやすかったりだとか、
そう100何十人来るよって言ったらね、
そうですね、ちょっと準備の方もね、
そうなんです、
大変だったりとかするのって、はい、そういう細かな単位でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、
そうですね、
やっぱり何事も経験をするっていうのが大事なんですね、
その通りです、うん、で今まで防災教育ってね、まあ、学校の避難訓練もかつてはね、はい、詰め込み型だったりだとか、うん、ね、理屈、
はい、
ね、正しいことを言ってるんですよ、ただ、うん、やっぱりね理屈なんですよね、はい、聞いてるだけだと、
うん、
でこれは伝わらない、
うん、
で実際にあの時はどうだった、この時はこうしてたって言ったって、うん、言葉だけだから、ああそうなんだね、スーッと耳から抜け出ちゃうこと、
はい、
結構あるんですよ、
で
やっぱりその結果っていうのがやっぱり東日本大震災の時の避難に出てしまっているんじゃないかなと思うんですね、うん、
はい、
でああしなさいこうしなさいじゃなくって、もし大きな地震が今来たらどうしよう、
うん、
あるいは大停電が起きてしまったらどうしようっていうことを自分たちで考えて行動を決める、
はい、
ね、これが大事ですね、
はい、
でみんなが被災するような大きい災害になると、助けてくださいって言ってもなかなかレスキュー隊の方来てくれないんですよ、
はい、
阪神大震災の直前かな、
はい、
テレビでもやってましたが、かつて消防隊員だった方が、助けてくれって近くで叫んでる、でそれを順次助けてたら追いつかなかった、 あるいはもっと重症の人を助けたいからって言ったら、この人殺しって言われたとかね、いろんな経験談語ってらっしゃいました。
はい、
レスキューする方ってのは限られてるんです。
はい、
で助けられる人になるんじゃなくて、うん、助けてもらう必要のない人になってほしい。自分でなんとか生き延びるっていうね、
はい、
そういうことができる人にぜひぜひなってってほしいなと思います。はい、そのためにやるのが、訓練ですね。でなんでか、身を守るためっていうのは、命をこの後につないでいくっていうことなんですよね。
はい、
もう子孫にどんどんつないでいくってこともありますけども、
はい、
自分が死んでしまったらその後何もできないんです。
うん、
で災害に遭ってしまってから、あの時ああしてればよかったなって後悔してももう手遅れなんですよね。
はい、
そう思わないために今からしっかりと日頃からの体験を通してね、
はい、
知って備えておくっていうことが大切です。
は
い、で特に小さいお子さん、
はい
ね、子供だからじゃなくって一緒にやってください。
はい
ね、今は小さいお子さんであってもね、10年後15年後20年後、ね、大人になり親になり、
はい
ね、経験をつないでいく人になるわけです。で小さい頃からやっているとやらなきゃっていうのがね、体に染みついていくと思いますから、はい、ぜひ、親御さんあるいは学校の先生、
そうですね、
教えてください。
いや結構東日本大震災の時は、小学生とかが家族を助けたって事例ありましたよね。
そうなんですよ。
子どもたちの方がしっかり防災教育を学んでて、
そうです、
逃げなきゃダメだって言ってね。
そうなんです。大人になるとね、大体経験則でね、ああこんぐらいならってなっちゃうんです。それが一番怖い。
そうですね。あと、西日本の豪雨の時も、まあ、20代とか30代とかの息子さん、娘さんが、親に避難を促して、でもいや大丈夫だっつってその親を避難させるのがとても大変だったっていう、
そうなんです、
例も報告されていて、
まさしく若い世代は一生懸命勉強してるんです。
はい、
でさらに今新しい知見だとかね、経験が皆さん頭の中あるいは記録に残ってますから、それをしっかり踏まえてね、新しい方法、新しい考え方、そういった経験の防災訓練、避難訓練、
そうい
ったことをねぜひやっていってほしいなと。もちろん僕たちもこれからもどんどんねそういったことをお伝えしていって、実際に訓練の旗振りをやっていかなきゃいけないと思ってます。
そうですね。でも逃げよう逃げようっていう人がたくさんいればいるほどいいってことですよね。
その通りです。
声かけて、みんなで自分の身を守る、
めちゃくちゃ大事です、
ということで、で災害対策を、市民の立場から考えましょうということでワークショップ、土方さんやってらっしゃいますけども、またありますね。
おかげさまで第8回目ということで、
はい、
先月はね坂の上会館に移動して朝からでしたけれども、今回は、またワットに会場を戻しまして、今週末2月16日に、14時から開催いたします。
はい、
で今回はね、ここまでの経験を踏まえて共助っていうものをね、ぐっと掘り下げます。
はい、
共助って何でしたっけ。
共助、共に助けるっていう形でね、
そんなもんでしたね。
共助、共助、共助、自助、
逆、
自助、じゃあ逆だ、
そうそうそう、
自助、共助、共助、そう順番はそうですね。
そうですそうですそうです、
失礼いたしました。
はい、いえいえいえ、
はい、
そういったね、共助ってじゃあ何なんだって話でね、
はい、
共に助けるって言うけれども、じゃあ何をしたらいいんだろう、はい、実際にじゃあ先月はね、じゃあ避難所に行ったらどういうことがあるんだよっていう話をしたと思います。はい、ペットがね来た時どうしようとかね、で実際にそういう話もしましたけども、
そうですね、
それを踏まえて、じゃあどうしたらいいんだろうねということをまた皆さんで話し合いながら、いろんな課題を出していきますから、みんなで解決するっていうね、そういうスタイルで今回はやってみたいな。で大変な状況をどう乗り切るかっていうのは我々次第なんで、
そうですね。前回の、参加させていただいたんですけど、そのペットの避難に関してとかも、いや本当に知らないことがたくさんあって、
そうなんですよ、
で、実際にどうしたらいいだろうかって今ペットと暮らしている方で、すごく分かんないことだらけの方って多いと思うんですよね。
そうですね。はい、今回はね、実際にペットの保護活動をやっている団体さん、札幌の団体をお迎えしてね、あとは道庁からでね、講師が来たり、獣医師会の先生、北海道獣医師会の会長さん、実は釧路の出身なんですが、その方もね、実際に有珠山の噴火の時の経験談とか、そういうのをね、してもらって、じゃあ本当にうちの家族はどうなるんだろう、僕も猫いますから、どうしたらいいんだろうっていうことをね、一人一人が考えるいいきっかけになったと思うんです。
そうですね。
ただ一回やっただけだとなかなかまだね、伝わりきらないんでね、
やこれはなんか改めてなんか FM 釧路でも、うん、なんかお伝えしていかなきゃいけないことだなっていうのを感じましたね。
ぜひその時は協力をして、はいはい、いい番組にしてまいりたいなと。
だからまあペット飼ってらっしゃる方も事前にできる準備備えっていうのがあるっていうことなんですよね、うん、そう
でもちろん飼ってない人にも知っておいてほしいこと、
う
ん、
あそうですね、う
ん、ペット連れてくるって言ったら避難所の中に入っちゃうイメージなんだけど、
はい、
あの実際に暮らすスペースには入るんじゃなくて、はい、違うお部屋を用意しようとか、
はい、
あるいはペットを連れてきた家族用の部屋を用意しようとか、はい、いろんな考え方があるので、うん、それはみんなで相談して決めると、
はい、
うん、これもある意味共助なんですよね、
うん、そうなんですね、うん、本当避難所に行くといろんなことが、まあ、想定外なことも含めて、う
ん
う
ん、もちろん ね、
はい、起こると思うんですけども、まあ、そういうのをより具体的にイメージしていくっていうのがこのワークショップですよね。
そうですね、はいはい、今回はね特にそういうところを取り上げて、
はい、
来月9回目になりますが、
はい、
3月の回で今年度の第2期のワークショップが終わります、
はい、
現在第3期の準備に入っております
決まってるんですもんね、
はい、
第3期がね、
そうなんですよ。なのでね、はい、あのまたそのペットのことも含めて、うん、もちろんもっとね初歩的なことももっと知りたいよっていう方もたくさんいると思うので、第3期はね夜の部も用意する方向で今検討しております。
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあ、まあ、まず今週末ですね、
2
月の16日土曜日午後2時から市民活動センターワットで行われます、
はい、
このワークショップ参加無料ですね、
はい
はい、事前のお申し込みとかはやっぱあった方がいいですかね。
できれば人数把握できればありがたいのでね、はい、
分かりました、はい、じゃあ市民活動センターワットお問い合わせお申し込みの電話番号は0154-22-22320154-22-2232番、こちらの方にお申し込みお問い合わせください、はい、
あのその日思いついてさあ聞こうと思って来てもらっても全然構いません。
あ、そうですね、
はい、それでも全然いいです、
はい、申し込み忘れちゃった方は
そうなんですよ、うん、はい、それでお願いします、
はい、
あと実は2月15日の金曜日ワークショップの前の日なんですが、はい、ちょっと離れてますけど、案外聞いてる方いるんで宣伝してもいいですか、2月15日金曜日の朝10時からですね、はい、別会長の、方でですね、消費者大会というのがありまして、
はい、
そちらで、ね、あの防災講演をさせていただくことになりまして、
そうですか、
はい、2月15日は私あの別会に行ってまいります。
はい、朝10時から
朝10時からですね、
です
午後1時まであの、はい、防災展示もやりますので、はい、お近くの方あるいは近く通りがかる方いらっしゃったら、
はいはい、
別会長の公民館の方へ、はい、足を運んでいただければと思います。
わかりました。
こういう活動もしてるんです。
すごいですね、早起きしなきゃならないですね。
釧路での5時ですね。
気をつけて行ってきてください。
ありがとうございます、
ということで備えて安心防災士の辻川実さんに、冬季の災害に備えて私たちが実際にやっておける準備、試しておけること、中心にお話を伺いました。辻川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。